ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに、限りない信心の精進が求められるゆえんです。今朝いただきますことは、人が助かる。それもただ助かるだけではない。今の難儀から解放されるだけではない。真実の助かり。この真実の助かりを師匠は求めることを教えてくださっているわけですけれども、その真実の助かり、それはどうしたら得られるのか。また、どういう状態が真実助かっていると言えるのか。その真実の助かり、それは心が育つことによってしか得ることはできないと。真実の助かりとは心が育つことだと、今朝はいただきました。なるほど、難儀をした。困ったことがあった。人間関係で悩んでいる。金銭問題がある。病気で困っている。そこに取り次ぎをお願いし、その先生のお得なり、その人の精進なり、で、いわゆる一時的な助かりを得ることができる。しかしその一時的な助かりを何回繰り返したとしても本当の助かりにはならないということなのですね。ああ、困ったことがある。そしてお願いして助けてもらう。そういう助かりを100万遍いただいたとしても真実の助かりにはならないと。真実助かっていくためには、真実の助かりを得るためには、その人自身が育たなければならない。それも肉体が育つのではなく、その心が育っていかなければならないということなのですね。心が育った時に初めて真実の助かりを得ることができると。そうですね。どういうことなのでしょうかね。何か例え話があると良いのですけれども、このお話をさせていただく。それでもただ話をするだけではいけないと。教会なら教会でお参りが増える。その増えることだけを願ったのではダメだと。教会の発展ということが、ご信者さんが増えるということだけではないと。そのもちろん増えるのはありがたい。また増えなければならない。と同時に、お参りに来られる方たちの心が育つこと、育てること、そこに重点を置かなければならない。真実助かってもらうためには、その方の心が育ってもらわなければ、真実の助かりを得ることにはならないのだと。心が育つこと、 それが真実の助かりにつながるのだと。では、どうすればその真実の助かり、心が育つということになるのか。そのヒントを今朝のミニご理解の中にいただいているように思いますね。それは一切親愛論からいただけばと。そしてまた、どれほどの深さ重さを持って実感できるかと。一切親愛論からいただけばと。これは一切親愛論を勉強するということでしょうね。お話を聞いて、ああ、なるほどそうだなと。あるいは書物を読んで、ああ、なるほどそうだなと。そういう心になることなのだなと。ああ、ここは黙って収めるところ。ここは腹を立ててはいけない。ああ、これは神様のお働きなのだ。ここは成り行きを大切にするところだと。いわゆる教えを聞いて、なるほどそうだなと。まずは頭で合点する。その頭で分かったからといって、心が育ったわけではありませんからね。その心が育つ、どういう心を育てればいいのかという、その元を仕込んでいるだけですね。元を仕込んだら、これは、情勢というのですかね。させなければならない。お酒も仕込んだだけではダメで、そこからいよいよお酒になるように、まあ、醸成というのですか、醸造というのですか、そういう段階がいるのでしょうね。ですから、その、教えをいただき、では、何によってその実感が得られるか。それは、現場ですね。日々の生活の現場で、現実の問題に直面したとき、さあ、その時に心がどう動くのか。その現場で日常生活の中で実際の出来事に直面した時に私どもの心がどう動くのか。すぐ腹を立ててしまったりいたしますね。残念至極と思ったり嫌だなと思ったりいたします。その時に、ああ、そうだ、ああいう教えをいただいておった。こういう教えをいただいておった。よし、ここは、あの教えを行じよう。あの教えに照らして、怒るのをやめよう。師匠が、ああ、教えてくださったから、ここは黙って収めよう。という、その教えを実行に移す現場。それが日々の出来事であるわけでしょうね。その日々の出来事を通して教えを行じること、実践に移すことによって初めて心が育ってくるということになりますね。その一切親愛論をいただかなければ、教えを聞かなければ、ただ腹を立てるだけ、言いたいことを文句を言うだけで終わってしまいます。そこに教えをいただき、あ、ここは黙って収めるべきところだ。ここで腹を立ててはならんな。あ、これはありがたくいただくべきところだな。というその心のありさまを頭の中に入れておいて、そして現場でそのことを実行する。その繰り返しによって初めて心が育つということになるのではないでしょうかね。真実の助かりを得るためには、ただ一時的なおかげを何万回いただいたからといって心が育つということはない。真実助かるということはないと いうことですね。どうでも真実の助かりを得るためには、私どもの心が育たなければならない。そのためには教えを聞いて、その教えを実生活の中で行じていく、その繰り返し積み重ねでしか初めて心は育つのだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。